こんばんは。今日はきっと皆さんが楽しむだろうと思いますけども、外国の名前がずっと出てくるところを読んでいきましょう。よっぽど皆さんに苦労をかけないで私が読もうかなと思ったんですけど、いやいや、そんなもったいないことはできない。皆さんが一つ一つ味わっていくのがいいだろうと思ってですね、創世記の10章1節から20節までを今日は一人ずつ読んでいきましょう。創世記10章1節から20節まで。こんばんも、 YouTube で礼拝会ご一緒の皆さんありがとうございます。どうぞ聖書を開いて一緒に読みください。創世記10章1節から20節まで。はい、一人1節ずつ読んでいきましょう。これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。
ヤペテの子孫はゴメル、マゴク、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ヒラス。
ゴメルの子孫はアシケズナ、アシケナズ、リファテ、トガマン。
ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、キティブ、
これから海沿いの国々が分かれて出て、その地方により氏族のもとにそれぞれの国々の国があった。
ハムの子孫はコシュ、ミツライム、プテ、カナ。
The sons of Cush, Seba and Havila and Sabta and Rama and Sabita and the sons of Ramaシェバ・エンデダン。
クシュはクロムデを生んだ。ニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の建国者となった。
彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。
彼の王国の初めはバベル、エレク、アカデであって、ミナ、シヌラルの地にあった。
その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボテ、イル、ゲラ
およびニネベとケララとの間のレセンを建てた。それは大きな町である。
イスラエルはアナビムチン、レハミム、レハビムチン、ラクトヒムチン。
アテロス人、カスルヒム人、これからペリシテ人が出た。カフトル人を産んだ。
And Canaan begot Sidon his firstborn and Heth.
エルス人、エゴリ人、ギルガス人、
ヒビ人、アルキ人、シニ人、
アルワテ人、シェマリ人、ハマテ人を生んだ。その後カナン人の諸子族が分かれてた。
それでカナン人の領土はシドンからデラルに向かってガザに行ったり、ソドム、ゴモラ、アデマ、ツボエ、ツエボイ、ツネゴイムに向かって、シャレ、シア、シアまで及んだ。
以上がその氏族、その国語ごとの、その地方、その国により示したハムの子孫である。
はい、今日は創世記の10章1節から20節まで、外国の名前がずっと書いてあるところを読んでいただきました。お疲れ様でした皆様。ちょっと舌が疲れたかもしれませんね。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉には本当にいつもあなたからの語りかけが含まれていますので、今晩私たちをあなたの憐みによって気づきを与え、悟りを与えて、 あなたが語ってくださる言葉を受け取らせてください。語らせていただくものは本当にふさわしくないものですが、あなたの憐れみにすがります。私を強くしてくださる主イエス様、あなたによってだけこれができます。イエス様を強くしてください。いつも YouTube で夕拝会ご一緒の皆様が、あなたからの語りかけによって心励まされ、喜びと平安に満たされますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。大洪水の後にノアの息子たちに子供が生まれました。でそこからいろんな人種っていうか人々が地の表にだんだん広がっていった様子がここに記され始めています。私もこうやってこう読んでですね、ここから何話したらいいんでしょうということで神様に泣きついてきましたけれども、一節にこれはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史であると言っているんですが、二節にヤペテの子孫はと言って、一節とは逆の順序で始めています。全部やっぱり聖書には意味がありますので、おそらくこれは一節の言葉はその人物の重要性によって並べられていて、セム、ハム、ヤペテになっている。で、二節からは、生まれた順でヤペテが長子ではなかったかと言われています。そこはそんなに重要ではありませんが、一つ一つの名前を呼んでも、ゴメル、マゴグ、マダイぐらいは美味しそうに聞こえますからいいですけども、あれ平気でスルーされたな実はこのヤペテの子孫が、イスラエルっていうかパレスチナ、あそこを地球の中心と考えれば、国々の中心と考えれば、そこから北、そして北から東に移っていった様子がここから想像できるんです。マゴクっていうのは黙示録にも出てきます。ゴグとマゴグ、これはおそらくロシアのあたりを指すだろうと解釈されています。トバルもそうです。アシュケナーズっていうのは皆さんどっかで聞いたことがあるんじゃないでしょうか。アシュケナーズっていうピアニストがいますけど、アシュケナズムというとドイツ系のユダヤ人で、ドイツに住んでいたユダヤ人のことを指します。ヘブライ語では今でもアシュケナーズというとドイツのことなんだそうです。ですからここでゴメルの子孫はアシュケナーズと言っているのは、このゴメルからドイツ、ゲルマン民族が生まれていったということを知ることができます。タルシシはスペインと言われます。キティムというと今のキプロスのことというふうに解釈されています。でこれらから海沿いの国、地中海に面する国々が分かれ出たんだ。その地方により種族ごとに国々の国語があった。国語があったというのは、これはバベルの塔の後ですから、そのことも含めてここには書いていて、ここでいろんな国々への広がりと同時に時間もすごく長いスパンをここで取り上げていることを私たちは、記憶に留めていた方がいいですね。誤解しないように。クシュ、これはエチオピアです。ミツラエム、エジプトのことです。プテ、カナン。ですからこのヤペテの子孫は、イスラエルから見て北のヨーロッパに広がっていた。ハムの子孫は南に広がっていったアラビア半島、そしてアフリカ大陸の方に 広がっていったことがわかります、ですね。でこのクシュの、エチオピアの開拓者っていうんでしょうか、そのクシュの子孫としてニムロデが出てきている。でニムロデは地上で最初の権力者となったと書いてあることは興味深いです。非常に人類が増え始めていきました。ノアの子孫を通して子供が生まれ、さらに子供が生まれ、そして最初は血族結婚から発展していたことは明らかですけれども、そういうふうにして人間が増えて地の表に広がり始めた中で、地上で最初の権力者というのを聖書はここで特筆しています。そればかりではなくて、彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師、ニムロデのようだと言われるようになった。そして彼の王国の始めとさらっと聖書は書いています。地上で最初の権力者ニムロデは王国を築いたのです。その力は主のおかげだった。でそう言うと、なんかニムロデって素晴らしい人だったのではないかという感じを持つことがあるかもしれませんが、それは大いに疑問です。なぜなら漁師、獲物を取る人ですよね、漁師っていうのは。でここで彼が漁師でありながら地上の権力者で王国を持っていた、そしてニムロデという名前そのものも、あのなんか人を捕まえるみたいな意味があるんだそうです。ちょっと見た方がいいな。はい、彼の名前のもともとの意味は我々は逆らおうという意味なんですってね。Let us rebel っていう、私たちは逆らおう、それがニムロデという名前の意味なんだそうです。一般的に理解されているのは、ニムロデの指揮のもとバベルの塔が建築されたということです。そこは後になってまた出てきますけれども、いずれにしても聖書がここで地上の最初、地上で最初の権力者、そして王国を築いたということは、ここですでに人間の間に力の関係で強いものと弱いものとに分かれることが始まっていたことを私たちは知ることができます。そして強いものが支配する権力者となる、いまだにそれは続いています。これは私個人の確信ですけれども、権力者が生まれることは神様の御心とは違うのではないかと確信しています。神様は産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと言われました。地を従えるというのは、権力を振るって自分の思いのまま、自分たちのやりたい放題をするということとは違うんですよね。神様が地を満たせ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと言われたのは、支配というその漢字が表しているように支えて配るということで、本当の支配、神様が特にイエス様を通して私たちにはっきりと示していてくださる支配、権威、神様の力、それは使えることによって生かすことなんです。これは私はもう動かない確信です。 しかし人間は支配という言葉を、あ、これは力を持って自分の思い通りをできることだというふうに捉えてしまう。クリスチャンの中でもそうです。実際に権力者になったら誰も逆らえないものがありますよね。どうして権力者に逆らえないんでしょうか。何が怖いんですか。一人の人間どうってことないでしょ。絶対誰よりもその人より強い人いますよ。
潰される。
権力者は必ず軍隊を持つんです、ね、軍隊でなければ警察を持つんです。力の関係で自分の思い通りに力をこう使う、行使するものを持つんです。だから人は逆らえないんですよね。逆らったら殺されるっていうところになりますから、一人と一人だったらそんなに怖がらなくていいでしょう。もう権力者の恐ろしいところは、の軍事力、つまり武器によって人を支配することです。ニムロデは力ある領主として王国を築いて王になった。それは実は神様が願っておられるのは違う姿で、やはりこのニムロデは神様に逆らう存在として王国を築いていったと私は確信します。彼の王国の始めはバベルであった。バベルの塔、後になって出てきます。そしてこのバベルからバビロンが生まれているわけです。アッカドもそうです。ミナシヌアルの地、イスラエルから見ると北東の地域。ニムロデはさらにその地からアシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ここまで読むとニムロデは非常に多くの人間を自分の支配下に置き、そしてどんどん力をつけていき進出していった。さらに自分の領土を広げていった。考えられるのは戦争によって血が流されたということです。ここに今も続く人間の罪の姿を見ることができます。神様は人間をそのように作ったのではありませんでした。ここにはっきりと書いてあるわけではありませんけれども、ニムロデが進出していっていろんな町々を建てていったというのは、人間がそこにいたわけですから争いが起こったでしょう。私たちが神様に従っていき、神様の御心を行う中で、本当に私たちが求めていくもの、それは神様の愛を知るということだというふうにたくさんの人は考えていますけれども、言葉で言うことは簡単なんですけれど、実際にはどういうことかっていうと、いかにして私たちは神様の願い通りに人が、他の人が生きるように、動物も含め植物も含め他の存在が生き生きと生きるように自分は生きていくべきかなんですよね。神様はそれを願っておられる。神様が願っておられるのは豊かな命です。どんなものも死ぬことがなく生きていくことを神様は実は願っておられる。しかし人間の罪によって死が入り込みました。聖書ははっきりとそれを教えてくれています。しかし死に定められている被造物、人間だけではありません、植物も動物もそうです。人間の罪によって今全ての被造物はうめき苦しんでいます。人間もそうですけど、人間の罪がそれをもたらしました。しかしイエス様が来てくださったことによって命がもたらされました。道は本当に単純です。イエス様を信じること、イエス様のお名前を信じること、イエス様を受け入れること。神様は本当に恵み深いと思います。七面倒くさいことは何一つない。 ところが人間は自分の思いでそんなの信じないという人の方が数が多い。いや数が多いっていうかそういう人もいる。聞かされていない人の方が多いのかもしれません。いずれにしてもただ信じるだけで神様の豊かな命に預かることができるにもかかわらず、まだまだ神様の命に預かっているものの数は、数から言えば少数派です。そして強い者の方が世界で幅を利かすようにしか思えません。そんな中で私たちは今日から新しくこの1年をどのように生きていけばいいでしょうか。どんな考えで何を目指して生きていけばいいでしょうか。やっぱりイエス様の見本に倣ってイエス様に似るものとなるように求め続けていく。それはやはり自分のためではない。自分がつながらせてもらっている人たちが豊かに生きることを祈りながら、そのためにできることを一つでもしていく。皆さん、あ、もうお孫さんがいらっしゃる方もね、何人もいて、孫を持ってる組ですけども、小さな子供の笑顔ほど大人の心にエネルギーを与えてくれるものは珍しいんじゃないでしょうか。いや、私が孫がいるからだけじゃないでしょう。赤ちゃんが微笑む、その時に世界が明るくなるって僕思いますよ。本当に人間は本当はそういう存在なんですよ。でも成長していく中でいろんなことが起こり、微笑みが消えていく、奪われていく。本当は良いものを提供するはずのものが暴力を振るったり人を殺してしまったり傷つけたりしてしまっている。それがどんどん増長している。でも皆さん、そのようにしていこう、世界にそういうふうなものを広げようとしていた人たちがいることを知っていますか。ニムロデだけじゃないですよ。そういう人たちがもう何百年も存在してきた、いるんです。イルミナティっていう人たちはそういうものを文書に書いてあるんです。我々は世界を統一して世界を自分たちの支配下に置こう。そのためには分裂を引き起こす。そのためには戦争をさせる。そして戦争するどちらにも武器を売る、助ける。次、家族を崩壊させる、離婚を増やす、結婚をなくしていく。彼らはもう何百年前にそれを書いてあるんです、文章に。何百年って今2000年ですから300年以上前に書いてるんですよ。それ300年ぐらい前にそういう文章を作ってるんです。そして今世界はどうなってますか。その通りのことがどんどん広がってますよね。恐ろしいことです。これは神様への反逆です。ニムロデの例です。我々は反抗しよう、逆らおう。私たちは逆らう者たちに逆らってもダメなんです。それは神様の道ではないんです。逆らう者たちに逆らうことは人間のレベルでことを、まあ、良くしようとする儚い努力です。逆らう者たちが強くなるときにこそ私たちは神様に従うことを求めていくのです。私たちはイエス様が生きておられるんだということを見えない方を見ているようにして忍び通したモーセのように、私たちも目には見えないけれど今ここにイエス様がいてくださる、今イエス様が私と共にいてくださる、イエス様はこの地を愛しておられる、この町を愛していてくださる、この町を変えようとしておられる、そこに私たちの注目を向けていくんです。私たちはそのように今年招かれていると信じます。いいですか。300年近く前に分裂によって世界を統一し、 分裂によって自分たちの思い通りに世界を動かそうとする人が計画を立てていて、今それを実行している人たちがいるんですよ。だから私たちは分裂に逆らっていくんです。分裂しないで一致していく、その秘訣はイエス様です。東日本大震災でここがいきなり救援センターになりました。世界中からボランティアが来るようになりました。言葉も違う、国籍も違う、ほとんどがクリスチャンでしたけれども、クリスチャンの中にもいろんな考え方の違いがありますよね。でそういう人たちが何十人も日に寝泊まりするようになって、私は思いました。どうすればいいんだろう。イエス様にお聞きしました。イエス様は一致しなければならない。イエス様、どうやったら一致を保つことができるんですか。私を礼拝することだって教えてくれたんです。イエス様を礼拝するときにクリスチャンは一つになれるんです。イエス様は素晴らしいよねというときに、本当にそうだねって言えるのがクリスチャンなんです。イエス様は素晴らしいって言う、何が素晴らしいってのはクリスチャンじゃないんですよ。クリスチャンのような顔していたとしても違うんです。神様は恵みによって私たちを一つにしてくださいました。何度か言われました、外国から来たボランティアに、私たちは大変な被害を受けた人たちのところに来て、どれほど苦しい状況を体験するだろうと思ってきたんですけど、こんなに楽しくていいんですかって言われたんです。そうなんです。イエス様を礼拝するところには喜びがあるんです。そしてその喜びによって被災した方々のところに向かい、愛の心で心の中で祈りながら足を洗いマッサージをし、そこにイエス様が働いてくださったことを私は確信しています。今世界はもっと分断されていくでしょう。これからもっと悪がはびこるでしょう。残念ながらイエス様が言っておられるからです。しかしそういう中でこそ私たちはイエス様をより一層礼拝し褒めたたえ、イエス様を求めることによって一致が保たれ守られ、それだけではなくて進められていく、広がっていく、それをどうぞ祈り求めてください。教会から始まるんです。市内の教会が一つになるように、これからますます祈っていきましょう。神様すでにいわきでそれを始めてくださっています。まだまだ規模は小さい、まだまだよちよち歩き、でも続いています。どうぞ祈ってください。他の教会のことをいろいろ言うことができるでしょう、私たちも言われているのかもしれない、でもそういう声には耳を傾けないで、神様あなたの教会が一つにされますように、そしてあなたの皆の素晴らしさが人々に表されますようにと求めていきましょう。ニムロデの逆をいきましょう。神様に従っていきましょう。イエス様を崇めていきましょう。イエス様を自慢していきましょう。自慢して喧嘩したらダメですよ。私のイエス様の方がすごい、いやいや俺のイエス様だって、そういう言い争いではなくて、私たちのイエス様は素晴らしいとイエス様を褒めたたえていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉をありがとうございます。さらに私たちの理解を深めてください。あなたは私たちの作り主であられます。主イエス様、あなたは私たちの平和であられ、私たちを取りなしていてくださるお方、あなたは私たちの羊飼いであられます。光であられます。よみがえりであられ、命であられます。あなたを褒めたたえます。おイエス様、あなたの素晴らしさを私たちがもっと知ることができますように助けてください。霊の目を開き悟りを与えください。あなたのためにどんなものでも投げ捨てて従うことができますように、この世の支配に流されないように、あなたの教会をお守りください。 どうか能登半島で被災され、その周辺地域で被災され、3万人以上の方が避難生活を余儀なくされているようですが、天皇父様、あなたの憐れみによって私たちを動かし、教会を動かし、本当に人々の助けとなる支援が行われていきますように。世界中至るところで苦難があります。父様、助けてください。私たちがそういうことを忘れてしまわないようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Lord.